この礼拝で私が説教いたしますときには、マタイによる福音書を読むようになりまして、この2月でちょうど4年経ちました。ようやく第25章を読み終わり、その次の第26章、来週から読みます第26章から、いわゆる主イエスの受難物語、十字架に一筋に向かわれる主イエスの歩みの記録がそこから始まると理解するのが一般的な理解であろうと思います。その十字架が立つ直前に、主イエスはご自分の弟子たちに最後の言葉を言い残されました。第23章、第24章、そして今日読みました第25章であります。で、今日はその主イエスの最後の言葉の最後の部分を読んだのであります。で、主イエスが地上のご生涯を終わろうとする、その最後の時に、そこで主イエスがご自分の弟子たちに心を込めてお伝えになった一つのことは、これで終わりではないよということでありました。これから私は十字架につけられて殺される、けれどもそれで終わりじゃない、私は必ずよみがえって天に昇り、けれども実はそれでもまだ終わりじゃないんで、私は必ずもう一度あなた方のところに帰ってくる、戻ってくると。主イエスが第24章、そして第25章でひたすらにお語りになったことは、要するにその一点に尽きるのであります。で、そのことを最近の説教で繰り返しておりますけれども、再臨、キリストの再臨というのです。主イエスはもう一度来てくださる。そのことについて今日読みましたところの最初のところ、第25章の31節にもこう書いてありました。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置く。で、そういうことが起こる主の再臨が一体いつ起こるのか、何年後に起こるのか、あるいは何千年後なのか、その時がいつであるかを私どもは知りません。けれども必ずいつか主イエスはもう一度来てくださる。その時すべての国の民がその前に集められると、というのは、その時たまたま生き残っていた人たちがというのではなくて、すでに死んでしまった人たちも含めてすべての人が主イエスの栄光の前に立たされる。一体何千億人になるのか見当もつきませんけれども、で、そういう途方もない場面の中で、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置くと、そのように世界の歴史が総括されると言われるのです。で、これは大変途方もないイメージの物語ですが、しかし皆さんもこういう終わりの日のことを想像しないわけではないと思います。で、我々が生きている地上の世界というのは、嬉しいことも悲しいこともありますし、幸せなことだってたくさんあるに違いないんですけれども、やっぱり我々が生きているこの地上の世というのは仮の世であって、生きづらいことも多い。 何よりも私どもがよく知っていることは、私どもの地上の生活というのは必ず死によって断ち切られる、中断されるということです。けれどもおそらく皆さんの多くは、それで全てが終わるとはお考えにならないだろうと思います。きっとその死の向こうになお別の世界が広がっているに違いないと。でその死の向こう側の世界のことを私どもは一度も見たこともないのに、だからこそあれやこれやといろいろと想像するのであります。死んだらあの人に会いたいとか、この人にも会いたいとか、先に死なれた子供に会いたいとか、けれどもあの人には会いたくないなとか、あの人にだけは合わせる顔がないなとか、いろんなことを考える。けれども大事なことは、その死の向こう側においてなお私どもは主イエスの前に立たなければならないということです。一人の責任を持った人間として主イエスの前に立たないといけない。そこで何が起こるのかということについて、ここでは主イエスご自身がその向こう側の世界の姿をちらりと私どもにも見せてくださいました。そこで主イエスが言われることは、しかし決して複雑なことではありません。ついに私どもがというよりも、この私がイエス様の前に立たされるというときに、一体何を言われるかというようなときに、主イエスがこの私に何と言われるかというか、何と言われるかというと、あの時はどうもありがとう、あの時は本当に助かったよ、そういうことを言われるっていうんです。あの時はありがとう、あなたはあの時私が飢えていた時に食べ物をくれたね、私の喉が渇いていた時に飲ませてくれたね、その後の旅をしていた時という言葉がありますが、ここは翻訳が微妙なところで、聖書協会共同訳という最近の翻訳ではここはよそ者と訳されました。よるべない外国人であります。例えば難民というような言葉が一番近いかもしれません。私がそのように家さえ失っていたときに、あなたは私のことをちゃんと迎えてくれたね、そして裸のときに着せ、病気のときに見舞い、牢にいたときに訪ねてくれたね、本当にありがとうと。一体何千億人という人が集まるというときに、どうやってそういうことをなさるのか、ちょっとその辺のことは想像すらできませんが、世界の歴史が終わるその時、世界の主であられるお方ご自身が全ての歴史を総括なさる。その時に問われることは、ただひたすらにこのことであって、最も小さいものの一人に、私が何をしたか、あるいは何をしなかったか、そしてそれは取りも直さず、私があのイエスというお方のために何をしたか、あるいは何をしなかったか、世界の歴史を裁くその点は、ただこの一点にかかっていると言われたのです。そして40節であります。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは、私にしてくれたことなのである。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人に、あなたは何をしたか、何をしなかったか、それはつまり私イエスのためにあなたは何をしてくれたか、何をしてくれなかったか、 それ以外のことは何にも問われないっていうんです。この聖書の記事は話としては何にも難しいことはないだろうと思います。子供にだってわかる話です。けれどもだからこそ私どもはこの物語を読みながらどこか困惑する心があるだろうと思います。でこういう話を読みながら一体皆さんが何をお考えになるか、こういうことを考えますと、もう私のようなものが一人で話すようなのはやめてしまって、むしろ皆さんと膝を突き合わせて語り合いたいような思いさえいたします。でここで主イエスが問うておられること、それは一つの言い方をすれば愛であると、まずそういうことができるだろうと思います。最も小さいものの一人のために食べ物飲み物を与え、困っている時には助けというような、しかし考えてみればこういうことは実は愛と大げさに呼ぶほどのものでもないかもしれません。喉が渇いている人にコップ一杯の水を飲ませたからって、私はこれだけの愛の技をしたのだなんて、そんなことを大げさに言うことはないだろうと思いますし、実際にここで主イエスの前に立たされた人たちはありがとうと、その説をありがとうと言われて、え、いつのことですか、そういう感想を漏らしております。ところがそういう小さなことが世界の歴史の総括の時にただ一つ問われることだと言われるのです。でこれは大変驚くべきことだと思います。神が一体私どもの生活というものをどういうふうにご覧になっているか、何が大事で何が大事でないのか、そのことに改めて気づかされるだろうと思います。そしてそれはもっと言えば、今私どもが地上の生活をしながらいろんなことで苦しんだり悩んだりしながら、私どもの長いようで短い私どもの生活の中で結局一番大事な問題は何かと、それを主イエスはどうご覧になっているのか、そのことにも気づかされるだろうと思います。問題は私どもが愛に生きているかということなのです。愛と呼ぶほどでもないような小さな技に徹することができているかという、ただそのことなのです。単純なだけに、だからこそ我々を当惑させる聖書の記事だと思うのです。でこの誠に単純な聖書の物語から私どもが読み取るべき、学ぶべきことは大変多いと思います。たった一回の礼拝でそのすべてを読み取ることは、語りきることは不可能だろうと思います。しかし何と言っても第一のことは、私どものした小さな技を主イエスがどんなに重く受け止めてくださっているかということです。私どもが目に留めないようなことであっても、主イエスは重く受け止めていてくださる。私どもの愛の技に報いてくださるのは主イエスだということです。あなたの愛の技はどんなに小さくても永遠の価値を持つ。それを他の誰が評価しなかったとしても、他の誰に誤解されたとしても、私はあなたがしてくれたことを忘れないと、私があなたに必ず報いると、そう言われるのです。それは逆に言えば、そのように主イエスが重く測っていてくださる愛の重みを測り損なうからこそ、私どもは現実にはなかなかこういう愛の技に徹することができないのだと思います。そうではないでしょうか。 自分はこんなに一生懸命やってるのに、こんなに頑張ってるのに、誰も分かってくれない、誰も評価してくれない、誰もありがとうなんて言ってくれないと思い込むとき、私どもは自分でもおかしなほどにイライラします。そしてそのように苛立っている自分の心というのは、すでに愛の名に値しないということを理屈では分かっていながら、それを自分ではどうしようもできないんであります。そして事実、私どもの愛の技はしばしばとろに終わります。誰からも何のありがとうの何にもないということが実際に起こるのであります。年老いた親に仕えるというとき、あるいは子育てに苦労するというようなときに、あんたを育てるためにどんなに苦労したと思ってるんだというようなことを考え始めた親が、すでに一番子供にとって有毒だというようなことを、理屈では我々はよく分かっていながら、けれども自分が当事者になると、たちまちそのことで私どもは死にたくなるほどに思い患うんであります。そのような時に40節はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。この主イエスの言葉が一体私どもにとりましていかなる意味を持つでしょうか。これは簡単なようでそんなに簡単な問題ではないと思います。で、先週このようなことを考えておりましたときに、たまたまちょっと面白い経験をしました。面白いって言ったら申し訳ないんですけれども、私は時々気分を変えて秘密の喫茶店で説教の準備をすることがあります。いつか雪の下通信にも書いたことがあると思います。自宅でも教会でもない場所 で、これは誰にも教えておりませんし、今後も教えるつもりはありません。もうその喫茶店のコーヒー回数券まで持っております。で、一つの問題はあんまり静かなお店ではない。運が悪いと隣に座ったお客さんの誰かの悪口を延々と聞かされる、ずっと愚痴を聞かされるなんていうことが起こりますが、まあ私のパソコンカタカタ言わせる音もそんなに静かではないんで、あんまり静かな店じゃない方がいいのかなと。で、先週ちょっと別の用事もあって、よし今日はこの喫茶店に寄ろうと説教の準備をしておりましたら、60歳ぐらいの娘と80とっくに過ぎたかな、もしかして90ぐらいかなというお父さんとおぼしき2人組がやってきて食事を始めました。で、このお父さんというのが明らかに足元がおぼつかない、とぼとぼよろよろ歩きながら、けれども絶対に娘の手を借りようとはしない、明らかに拒否しているなと見てわかります。で、食事が終わってもあんまり会話はしない、けれども娘の方が何か思い詰めたように憎そうに、ねえお父さんこれからどうするのとか、お母さんのこともあるんだしとか、もちろんこっちも断片的にしか聞いてませんけれども、ところがこのお父さん返事もしない、娘に目も合わさない、おもむろに立ち上がってまたとぼとぼよろよろどこに歩いていくのかなと思ったら、スポーツ新聞を持ってきて娘の目の前でバサッと広げて読み始めて、ついに私も思わず、おいじいさん返事ぐらいしろよと心の中で言いたくもなりましたが、いやちょっと待てよ、もしこのじいさんがイエス様の化身だとしたら、今ここではうんともすんとも言わないこのお父さんの代わりに、 世の終わりにはイエス様がこの小さなものの一人になり変わって、よく支えてくれたね、ありがとう、私の兄弟であるこの最も小さいあなたのお父さんにしてくれたことは、すなわち私にしてくれたことなのであると言ってくださるかどうか。で、そうするとこの大変気の毒なお嬢さんに対しても、今は大変だろうけど世界の終わる時にはきっと報われるから頑張ってねと言って励ますんだろうか。あなたのお父さんすごく態度悪いけど、実はこれイエス様ですよ、頑張ってねと励ますんだろうか。皆さんはどう思われるでしょうか。なんかそれはちょっと話が違うと。イエス様がおっしゃったことと似てるようだけれども、何かやっぱり違うと、きっと皆さんの多くはそのことに感づかれるだろうと思います。しかし一体何が違うんでしょうか。もう一度そこで改めて40節を読んでみます。何度でも読んでみます。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのであると。私の兄弟であるこの最も小さいもの、誰のことでしょうか。いろんな人のことを考えるだろうと思います。その一人にしたのはすなわち私にしてくれたことなのだと。ある神学者がこの40節についてこういうことを書きました。ここで問題になっていることは、我々が貧しい人、惨めな人、迫害されている人をキリストと同一視することではないと。あのお方ご自身が同一視をなさるのであり、なさったのであり、なさるだろうということが問題なのである。で、これ聞いただけで理解する人がいたとしたら逆にびっくりですけれども、つまりもう少し丁寧に言うとこういうことです。ここで問題になっていることは、我々が貧しい人をキリストと同一視することじゃないと。つまり辺りを、周りをキョロキョロ見回して、あそこに貧しい人がいる、あれはイエス様だ、助けなきゃ、あそこにも助けなきゃいけない人がいる、あれはイエス様だ、助けなきゃと。うちのお父さんありがとうの一言もないし、本当腹立つけど、これはイエス様なんだから頑張らなきゃと。というように、貧しい人をキリストと同一視する我々がそれをするなんてことは、全く問題にもならない。そうじゃなくて、同一視をしてくださるのは主イエスご自身だと。あのお方が最も小さなものであるこの私とご自分を同一視してくださって、この人の痛みは私の痛み、この人の悲しみは私の悲しみ、この人の孤独は私の孤独、この人は私の兄弟なんだと、そのようにイエス様がこの私をご自身と同一視してくださる。そのためにこそ主イエスは人としてお生まれになり、十字架という最悪の最後を迎えなければならなかったのであります。それは言い換えれば、このお方は神であられたのに、コップ一杯の水によって慰められなければならないような、そんな小さな存在になってくださったのです。この最も小さいものとご自分を同一視してくださったというのはそういうことであります。考えてもみてください。考えることもできないほどではないですか。このお方は 飢えていた時に食べさせてもらわなければならないような神となられたのです。喉が渇いていた時にコップ一杯の水によって慰められなければならないような、そういう神となられたのです。難民であった時に宿を貸してもらわなければならない神、裸の時に着て病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてもらわなければならない神、一体誰がそんな神の姿を想像することができたでしょうか。けれどもまさにそのようにしてこのお方はご自身を私どもと同一視してくださって、そしてこう言われたのです。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。主はそこまで私どものことを重んじてくださったのです。私どもが小さかったからです。そのことを知るとき、私どももどうしたってなお貧しさの中にある隣人のために小さな愛の技を捧げないわけにはいかなくなるし、そのような私どもの技を主が永遠の価値を持って受け止めてくださると、そのことを確信することもできるのです。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人という表現がありました。本当にそうだと思います。私どもも小さかったのです。その小ささのゆえに私どもはつまずいたり失敗したり、何よりも愛において挫折するんです。ハイデルベルク信仰問答という古典的な教会の書物にこういう言葉があります。私たちは生まれつき神と隣人とを憎む傾向にあると、そういうんです。これはかなりきつい言葉ですが、私はこの言葉を素直に信じております。まだ若いくせに偉そうなと思われるかもしれませんが、年を重ねれば重ねるほどこの信仰問答の言葉は本当だと思わされています。私たちは生まれつき神と隣人とを憎む傾向にある。私どもが小さいっていうのは体が弱いとか頭が悪いとかお金がないとかいろんなことを考えることができるかもしれませんけれども、結局のところ私どもの小ささというのは生まれつき神と隣人とを憎む傾向にあるというこの一点に尽きるのだと思うのです。そしてそのために私どもはどんなにお金を持っていたとしても飢えるんです、乾くんです、孤独になるんです。けれどもそのような私どもが救われるためにただ一つ必要であったことは、あのお方が私の兄弟になってくださることでしかなかったのであります。この人の悲しみは私の悲しみだ、この人の貧しさは私の貧しさだと、最も小さいものの一人であるこの私とご自分とを同一視してくださったこのお方の恵みによって私どもは立つのであります。ある人は言いました。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人と、この小ささというのは 助けてもらわなければ生きていくことができないということだと。単純にそう言うんです。本当にそうだと思います。しかも私どもはしばしばそのことを忘れます。神の助けなんかはなくたって生きていけると思い込んでいます。そうじゃない。あなたは神の助けがなかったら、あの主イエスの十字架がなかったら、立つことさえできない人間ではなかったか。私たちが生まれつき神と隣人とを憎む傾向を持つために、私どもが飢え渇き孤独になるときに、そのとき何が必要かといえば、主イエスが私の兄弟になってくださるということでしかありません。私のお兄さんである主イエスの知らない私の悩みはない。そして私のお兄さんがご存じない私の悩みはないのであります。そのことを明らかにする主イエスの十字架に一筋に向かう歩みであったのであります。先ほど歌いました賛美歌第2編の15番は、それなりの思いを込めて私が選んだ賛美歌です。十字架につけられた主イエスを心から賛美する歌です。第2節で、茨の冠を惜しく受けて、その見苦しみはただひたすらに私どもに対する愛のゆえでしかありませんでした。私どもは本当は人のために苦しむことができない存在です。どうして自分が人のために苦しまなければならないかと思い込んだときに、これに耐えることは容易ではありません。けれども、もしその苦しみに対して何かの手応えがあれば、案外私どもはその苦しみに耐えることができるのです。だがしかし、私どもが本当の意味で苦しまなければならない、本当の意味で自分を犠牲にしなければならない、そういう時に、いや、お金なんてもらわなくたっていい、感謝なんかされなくたっていい、誰も分かってくれなくたっていい、けれどもそのように私どもが自分を犠牲にしたことが誤解され、責められ、悪口を言われるというようなことになったら、さすがに私どもは参るだろうと思います。けれども、主イエスが十字架につけられた時、誰もありがとうなんて言いませんでした。十字架につけられたイエス様のことを誰一人褒める人はおりませんでした。だからこそ主イエスの苦しみは本当の苦しみであり、しかもそれは私どもの苦しみと一つになるような苦しみとなったのであります。このお方は無知とあざけり忍びし主イエスと言います。暴力とあざけりだけが主イエスに与えられた報酬でありました。しかもこのお方はついに一言も反論なさいませんでした。すべてを正しく裁いてくださる神にすべてを委ねておられたのです。そのようにしてこの方は私の兄弟、私どもの兄弟となってくださいました。この賛美歌がもう一つ最後の第3節で控えめに思い起こしている十字架の場面があります。大変不思議なことが起こりました。主イエスの十字架の両側になお二人の犯罪人が一緒に十字架につけられていたというのです。 その片方の犯罪人は最後まで主イエスのことを罵り続けました。けれどももう片方の犯罪人がそれをたしなめて言いました。お前は神をも恐れないのか。我々は自分のやったことの報いを受けているだけだ。けれども見るがよい、この方は何にも悪いことをしてはおられない。そしてイエスに申しました。イエスよ、あなたの御国においでになるときにはどうか私のことも思い出してくださいませんか。で、そうすると主イエスは今日我と共に御国にあれとの優しき御声を聞かせてくださいました。私ども一人一人に等しく与えられた祝福の言葉であると信じます。私どもの兄弟となってくださったこの主イエスの苦しみ、そしてこの主イエスの確かな祝福が皆さん一人一人の生活を、その愛の技をしっかりと支える力となりますように。